映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので、はい、聞き取りづらいかと思うところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。ちょっとね、前の声がすごい響いてる。なんもない部屋なんだろうなっていうのがわかる。
会議室なんで、すいません。ちょっと諸事情による会議室からお届けしております。
でどうしよう、やりますか。
ああそうか、じゃあちゃんまいチョイス、
はい、
室井慎治破れざる者、ででん急にどうしたのっていうね、こちらですね、なんか急にどうしたのなんですけど、なんか時間が空いたんですよ、なので映画館なんか見たいなってなって、ちょうどいい時間だったんですね。なんかそれってちょっとあの運命感じません？
はいはいはい、わかるわかる。なんかそっちの方がね、なんかねパッてね見に行ける。変に選ぶより、
そうそう前情報なくだから見たんですよ。まあいつも前情報あんまないんですけど、なんか待ってました、なんか勉強してきましたみたいな感じでは全くなく見たっていう、あの踊る大捜査線シリーズも本当一般の、40アラフォーの人たちと同じくらいの知識しかないので、あの本当に前情報なく出演者が誰かとかも全く調べずに見たので、逆に新鮮、あの何いい刺激となりました。そしてだ期待してなかったので、その分すごいなんか良かった。
そうだよね、大興奮、大興奮っていうか、とある人に大興奮で私に LINE を送ってきたもんね。
とある人に、
とある人に、
さて誰でしょう。そうなんですよ、破れざるもね、はい、室井慎治破れざるものについて皆さんに紹介したいんですけど、本当さっき言いましたように「踊る大捜査線」シリーズに関しては、本当にあの「サンバーディトゥナイ」って感じのもう、あのそれそういうミーハーなとこしか知らない人でした、だから一応見てはいたと思うんですよね、ちょっといまいち覚えてすらもいないっていう、あのあれなんですけど、映画 .com さんのにしましょうか。あ、劇場公開日は10月の11日だったんですね。私公開の翌週に見たんで結構すぐ見ました。
ね、
はい、1997年我々は12歳の頃ですね。
そうか、
放送開始され映画版も大ヒットを記録したテレビドラマ、もうテレビ全盛期ですよね我々も。
そうだね、みんな
で小学校中学校、映画版も大ヒットを記録したテレビドラマ「踊る大捜査線」シリーズで柳葉敏郎が演じる人気キャラクター室井慎治を主人公に描く映画2部作の前編。そもそもね2部作だってことも知らなかった。
私も
これで終わるのかと。これまで現場の捜査員のために戦い続け、まああれなんですよね、室井さんは現場の刑事というより、もっと上の方のキャリア官僚みたいな感じ、キャリア官僚、キャリア警察みたいな感じで、まあ、エリートの立場で、現場の捜査官の人たちを指揮したり、現場から上がってくる要望を叶えたり叶えなかったり、カツを入れたり、そういうあの立場の人だったんですよね、室井さんって。でその現場の、捜査官の一人として小田裕二だったっけ、ちょっとパッと出てこなかった、小田裕二でいいんだよな、が演じる、あの主人公と接点があってみたいなのが、あの踊る大捜査線のシリーズでの、まあ、根幹になる、主役級の まあ、キャラクターでしたね、室井慎次っていうのはね。で、これまで現場の捜査員のために戦い続け、警察の組織改革に臨むなど、波乱に満ちた警察人生を歩んできた室井慎次。27年前に青島と交わした約束を果たせなかったことを悔やむ彼は、警察を辞めて故郷、秋田へ帰り、事件の被害者家族、加害者家族を支援したいとの思いから、少年たちと穏やかに暮らしていた。そうそう。被害者の家族である、子供とか、加害者の家族である子供を引き取って、一緒に、秋田のど田舎で生活するっていうことをやってるんですよね。だから、里親。
うん、
と思ったけど、すごいと思って。はい。ある日、室井の前に謎の少女が現れる。少女の来訪とともに他殺と思われる死体が見つかり、室井はその第一発見者となってしまう。その少女、アンちゃんって呼ばれてたから、アンちゃんはかつて湾岸署が逮捕した猟奇殺人犯、ひむかいかな、まなみの娘だった。これ、キョンキョンがやってた役なんですけど、はいはいはい、覚えてます？
覚えてるよ。あれはちょっと強烈だったから覚えてるよ。
ね、キョンキョンにあれをやら、ひなたか、ごめんなさい、ひなただった。ひなたまなみ、ひなたあんちゃんが、という娘が来て、で、ひなたまなみの娘だっていうことが発覚して、何ってなるっていうことですね。で、室井役の柳葉敏郎、あと、酒井敏夫さん、真矢美希さん、いや、おなじみのキャストに加えて、福本莉子ちゃん、この子誰なんだろう。
え、私よく見るよ。
謎の少女。あ、そう、謎の少女。で、急にさ、なんか、出てきたんだけど。
え、福本莉子ちゃんが誰ってこと？
謎の少女。
あ、謎の少女が誰だろうっていう話？それとも福本莉子ちゃん、誰だろうって話？
あ、福本莉子ちゃん誰だ？
めっちゃ出てるよ、今。
めちゃくちゃ足細いの
そうなんだ。あれじゃない、東方シンデレラ
、
う
ん、
そうそう、
へえ。
だから映画にめちゃくちゃ出てる。
うん、そう、斉藤淳くん出ました、我らが
我らがやめ
カラオケ以降の斉藤淳
かわいいよね。
めちゃくちゃいいね、この子。やっぱ、ね、この子出てると全く知らなくて、
うん、
あれ、これってあのカラオケ以降の子じゃねと思ってうっすらと思いながら見てたんだけど、うん、演技がうますぎてやっぱりあの子だって途中で確信変わっていう。はいはい、はい、あと松下洸平さんは、これ洸平さんでね、はい、
うん、
もう一番感激しましたね、この、
うん、よかったです、
この作品見て。松下さんを まともに見たのは初めてだったんですけど、うん、ちゃん組が絶賛してた理由が分かりまして終了後すぐにちゃんくみに LINE をして、もうなんか見てなかった自分を恥じました。
松下さんだから言ったじゃんって。
そこでジャルジャルのコント見ました。最高ですね、この方、うん、
最高でした。
脱むファミリーに入れてあげても
いい、ね、やめてください、恥ずかしいからやめてください。謎の上から
仕方ないから入れてあげてもいいかな。
謎の上から目線なんだよな、いつも。
もう今流行りの人たち全員出てるって感じのキャスティングですね。なんか
流行りの人か秋田出身の人って感じだね。
ああ、そうだね。確かに、そうそうそう。スタッフ陣もプロデュースの亀山さん、脚本の君塚さん、監督の元博さんっていうのかな、が踊る大捜査線シリーズを支えてきたメンバーが再集結ということで、なんか本当に踊る大捜査線のファンの人からしたら、もう、はぁーって感じになる作品なんでしょう。
そうだよね。
夏いみたいな感じになるんでしょうね。はい。115分と、まあ、長くもなく短くもなくという、
うん、
やつなんですけど、なんかね、物語が、
うん、
まあ、紹介したように踊る大捜査線とはもうほぼ関係ないんですよね、
うんうんうん、
の本編っていうか、そのドラマの内容とはほぼ関係ないんだけど、うん、まあ、ある事件の犯人、昔逮捕した事件の犯人の娘が出てきて、まあ、その犯人、まあ、服役中の犯人の まあ、面影がちらつきながら殺人事件が起こるみたいな感じですね。でもなんかその殺人事件とか犯罪とかそういう話よりも、うん、この映画はその犯罪被害者の息子とか犯罪、容疑者じゃないな、服役してるその捕まった人の息子とか、うん、そういう子供たちのその後とかも出てきたり、なんかそういう子たちを引き取って育ててるその室井さんの、まあ、なんていうの、情みたいな絆、子供たちとの絆とか、なんかそういう感動するようなエピソードの方が、あの、なんか焦点が当たってて、なんか新しいっていうかね、なんか期待して踊る大捜査線を見てた人たちからすると、え、なんか全然違くねってなるかもしれないんですけど、うん、こちらは全然踊る大捜査線を期待してなかったので、うんうん、すごいあの、目頭が熱くなる、なんかエピソードが多くて、あの、見てよかったなと思いました。
そうなんだ。
あとね、山本優馬さんっていう、うん、結構脇役で最近バンバン出てる。はいはいはい、もうね、すげえ、多分相当気に入られてるんだよね、その制作人が。
そうなの？
超キーマンみたいな役で出てて。あとは、この子、生駒里奈ちゃんだっけ、ね、あの、はいはい、そう、乃木坂か。
はい、本当ね。
なんか結構ね、すげえ嫌な役で出てきたんだけど、うん、ああ、アイドルの人もこういうのやるんだって感じの、うんうん、あの、すっごい鼻につくっていうか、なんか胸くそ悪くなるような、あの、キャラクターが出てきたんですけど、すごい振り切って上手に演じてましたね。あと、佐々木のぞみとかも出てましたね。
うん、
佐々木のぞみ、秋田だからかな。
そうでしょうね。
あれ？秋田ですよね、あの人。秋田の駅ビルでスカウトされた人です
ね。なんで知ってんの、そういうの。
いや、スカウトされるよなって当時そのエピソード聞いて思ったから。
ああ、確かに。てか、スカウトマンわざわざ秋田まで来るんだって私はびっくりしたけどね。
ね、地方の方が原石見つけやすいっていうか、そういう感じなのかな。
なのかな。
ね、あとは、あの、子役の子たちもすごい良かったですね。なんかテレビドラマからこうできてきてるわけじゃないですか。制作人の人とかもテレビドラマの時からの人だから、なんかやっぱうまいですよね、そういう才能を見つけ出すのが。多分うまい人たちが揃ってるんだろうなと思って、なんか新キャラも昔からの人たちも、あの、いい感じに融合してる風に私は捉えました。
うん、ちょっと待って、うん、びっくりなんだけどさ、多分象徴的な田舎の風景みたいのが映るじゃん、その映画の中で、うん、あれ、うんうん、新潟らしいよ。
なんかさ、秋田出身の人からするとさ、ちょっとあれだよね、あの、微妙だよね。だって秋田にさ、うん、それっぽいロケハンしてそれっぽいとこがなかった
なんかイメージ通りじゃなかったんだろうね。あ、でももちろんね、秋田もね、あの、いっぱい出てくるけど、うん、そのなんか多分印象的な壮大な、なんか秋田って感じの雪、うん、雪少なかったのかな、秋田もしかして。
雪の映像はそんななかったんですけど。石田ゆみさんって秋田じゃないよね。
石田ゆみさんって誰だっけ。
石田ゆみ年取ったなーってすごい思った。
秋田じゃないと思う。
なんか昔ドラマに出てた頃ってもっと若いっていうかね、うん、まあ今おばあちゃんみたいな感じになっちゃったけど、まあね、昔はもっとそのなんか綺麗なおばさまみたいな感じで、うん、うちらのね、こうイメージって止まってたけど、もう76歳かと思って。
ちゃんと年を重ねるタイプの人だったんだね。
おばあちゃんって感じの役で出てって、
いいね、
なんかちょっとエモい感じになりました、うん、私って年取ったのねって。
でもさ、ほら、なんかさ、ボトックスしまくってさ、美しいをキープしてさ、行、うん、くタイプの人もいるじゃん。
うん、なんか
そういうタイプじゃなくて、
いい感じに年取った
、うん、うん、へえ。
という、あと飯島のおさんも久しぶりに見たけど、
うん、
お綺麗ですね、やはりね、うん、お綺麗なんだけど、うん、田舎の女の人の役で出てきたんですよ、うん、その村の、
はいはい、
すごい合ってる、それも合ってるし、
へ、
あの、
あんま想像つかない。
ちょっとなんかやっぱテレビ業界のキャスティングって感じがちょっとしちゃったしてましたね。
まあ、テレビの延長ってことなのかな。
うん、なんかそういうキャスティングの匂いみたいな感じをしました。けど山本くんとかはね映画バンバンだし、
うんうん、
あの松下洸平くんとかもね映画バンバンだし、斉藤淳くんもそうだし、なんか今の流行りの映画界の俳優さんいっぱい見れるし、
うん、
すごいお金かけてるからこそ集められたんだろうなみたいな感じで、すごいあのいい、いや機会でしたね、うん、その映画。
え、これ秋田弁で喋ってんのみんな。
うん、まあ、たまに秋田弁が出るって感じだけど、標準語ですね基本は。ギバさんはあのギバさんでしたね。
でしょう。
特に言及することもなく、あの柳葉敏郎でした。
そうだよね。
うん、あの梅干しみたいな顔して。
可愛いじゃん。
梅干しがあの増長してるって感じだったね。年取って。
分からない。
梅干し感がすごい強まって、酸っぱそうな顔になってた。
酸っぱい顔してたね。
うん、でもなんか今も秋田住んでらっしゃるって、うん、3組から後から聞いて、うん、秋田好きすぎるじゃん、好きすぎるじゃんって、
普通に喋っててもちょっとなまってるもんで、だって標準語喋っててもなんかちょっとなまってんだよね。
うん、そうですよ ねっていう、
普段秋田弁喋ってんだろうなっていう、あの、うん、なんかうちのお母さんがさ無理して標準語喋るとさちょっとなまってんのよ、その感じ。
あ、確かに。ありますよね、そういうところ、
うんうん、だからなんか懐かしい感じになる見てると。
なんかだから映画の見方として、なんか私って映画館に行くときってもうこの映画絶対映画館で見なきゃなみたいな感じのことで映画館に赴くことが多いんですよね、うん、そのうん、なんか勉強してみたいな、
うんうんうん、
予習してみたいな。でもこれはそういうきっかけで見たので、うん、あのそれもありだなっていう、
そうだ、ね、
感じ、
うんうん、
でね、なんかもっと言うと全然興味ないものも、うん、そういう点で見てっていうのもいいかもしれないし、
うん、
その脱毛聞いてる人とかは特にそういう見方、その狙い撃ちしてずにね、うん、あの行ってやってたやつとかっていうやつで見てる人とかもいるんじゃないかなってちょっと思った、
うん、 そうだね、
それもいいよねって思った、うん、
はい、
はい、以上ですね。